愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして私たちをまた主の半ばに招き入れてくださり、ありがとうございます。神様、どうかこのイエス様の七つの教会に対するお言葉を本当にしっかりとこの理解することができますようによろしくお願いいたします。神様、そして本当に私たちに対するあなたの御霊による声を、言葉を本当に聞くことができるように、この書かれている通りに聞くことができるようによろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、それではヨハネの黙示録の2章の12節から、17節ですね。ここちょっと一度全部をねお読みしますですね。私はあなた、ごめんなさい、12節か、間違った。またペルガモンにある教会の御使いに書き送れ、鋭いモロ刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。まあ、けれども、あなたには少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えを固くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように、彼らの前につまずきを犯せた。同じように、あなたのところにもニコライ派の教えを固くなに守っている者たちがいる。だから、悔い改めなさい。そうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣をも、剣を持って彼らと戦う。耳のある者は、御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には、私は隠されているマナを与える。その石には、それを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている、ということです。はい、ペルガモンにある教会ということで、エペソに対するイエス様の言葉、エペソの教会に対するイエス様の言葉があり、二つ目がスミルナですね、に対するイエス様の言葉があり、で、それぞれがですね、エペソに対しては愛が、亡くなっていた、愛から去っていったという問題、愛という優先順位ですね。いろんな大事なことありますけれども、この愛が、一番この教会において、この最高の特徴になっていなければいけないというイエス様の警告の言葉であり、二つ目が苦しみと迫害に耐える教会ですね。でそこで大事なのは、苦しみに遭っている教会に対して何一つ責めるべきことがなかったということなんですね。で私たちどうしても成功哲学みたいなのが入って、このうまくいかないとか苦しんでるかっていうと、何か悪いことをしてるからじゃないかっていうふうに思うんですけれども、いや、イエス様の言葉は苦しみを受けている、あとね、フィラデルフィアの教会も出てきますけどもね、そこにもねないんですよ、この責めている言葉がですねないんですね。本当にこの励ましですね、そしてむしろ命の冠を用意しているから、死を恐れずに、むしろ神を恐れて生きることのですね、この必要性ということをこの私たちは見ていきました。でペルガモンに対するこの教会はですね、14節がとても大事になるんですけれども、けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがあるってあるんです。だから大きな間違いではないんですね。少しばかりという言葉がここで今日の、まあ、なんていうかな、理解の鍵になるこの言葉になるんですね。このペルガモンの教会もスミルナと同じように苦しみを受けている、まあ、教会で、圧迫を受けている教会だったんですけれども、わずかばかりの妥協があったんですよ。でその妥協というのが、まあ、本当にこの命取りっていうか、になって、まあ、いるということが、まあ、今日見ていくことなんですよね。この悪魔がですね、このスミルナの教会でこの試すという言葉が書いてありました。 外から悪魔が攻撃をしてくるですね。このということに対しては、往々にして教会というのは、あれですね、強められていきます。清められていきますが、で、悪魔は外から攻撃をできないと分かるとですね、中に入って友達になっちゃうんですね、私たちと。うん。これが、まあ、妥協の、まあ、構図なんですね。霊的な構図なんですよね。外からの攻撃がなかったら、この内側で、なんか問題が全くない、ほとんどないかのように見せかけて、実は、大きな問題っていうものなんですね。まあ、バラムの教えっていうのは出てきます、後で。まあ、これをですね、こう、じっくりと見ていきます。これがすごく大きな、霊的な危機。だから、今回のテーマ、妥協というのが、まあ、一つのキー、このかな、妥協する教会って言ってもいいでしょうか。ですね。では、もう一度、12節をご覧ください。また、ペルガモンにある教会の御使いに書き送れ、鋭い諸刃の剣を持つ方が、こう言われるとあります。で、ペルガモンは、スミルナから、80キロ北にあります。私は、もう実際旅を2回もしていまして、こう、土地感覚っていうか、距離感覚を、まあ、体感してるんですけども、スミルナという、まあ、第三の町、とっても、本当に開放的な町でね、そこからね、1時間半ぐらいかな ?1 時間ちょっとですね、まあ、ずっとこう、北上するんですよ。で、もうちょっとね、内陸に入っていきます。25キロ内陸に入ったところに、まあ、ありますね。だから、海岸の町、だから、エペソとスミルナはもう本当に港湾都市だったんですが、ペルガモンはちょっと違いますね。で、まあ、でも、スミルナとエペソと、ま、似たような歴史が背景にあります。まあ、近い地域ですからね、似てるんですけれども、ギリシャ帝国が、あったでしょ?ほら、アレクサンドロスがですね、このギリシャ帝国、このもう広大な土地をですね、ギリシャからなんとインドにまで至る、そして下はエジプトの方にまで至る、とてつもない広大な土地を、この支配して、でも彼は若くして死んでですね、覚えてますよね、これダニエル書ですね、今ね。そして4つに分かれたっていうことですね、これが総督によって、総督がね、このによってこう分かれていったわけですけども、でそのギリシャ帝国の中でこう上手にですねこうやりくりしてですね、最初はセレコス朝の方にいたんだよね。そしてこの王様が変わるごとにこうセレコス朝にもこう反発するとかしてんだけど、このペルガモン王朝、ペルガモン王国っていうのを作った、ペルガモンっていう町を中心にした王国があの辺りにできたんですよ。アッタロス朝とも言うんですけれども、そして、何やらかにやら言って、このローマの時代に入った時は、このローマ側につくんですね。で、ローマ側について、そして最終的にはローマに譲渡します。自分の王国を。それで、アジア属州と言います。この属州っていうのは属している州って書きますね。だから、あそこ、ユダヤの地域はユダヤ属州って言うんですよ。で、そこにはヘロデの王様がいて、ヘロデ大王がいたときは、ヘロデが統治をしていて、そのヘロデが、ローマといい関係を持っていたっていう感じなんですけど、ヘロデが死んだ後にですね、このよ、息子に別れたけども、アッケラオスかな?忘れた。その、悪い王様ですぐになく、追い出されちゃったんですよ。で、直轄で、この、支配していくということで、ピラト、ポンティオピラトが総督になるわけですね。で、ユダヤ属州って。だから、これね、ほんと難しい話なんだけど、これがわからないと新約聖書ってわからないんだよね。なんでヘロデが出てきたの?ヘロデ、なんだっけ?イエス様が大人の時のヘロデは、やだやだ忘れちゃった、ヘロデ、アンティパスじゃなくて、ヘロデ、アンティパスかな?あれ、ちょっと忘れた。アンティパスじゃないよ。いやだやだ。今、本当にすっかり、名前があるんですね。息子の名前で。息子の一人ですよ。なんですけれども。で、あとそのヘロデが出てきて、そして、ピラトも出てくるじゃないですか。で、イエス様が十字架につけられるときに、このヘロデにまだ連れてって、そしても、ああいう複雑なことっていうのが、なかなか理解ができないですよね。こう政治的にも、こう、何重にも重なった政治的な権力構造っていうか、があったわけですね。で、ここではですね、アジア属州と言います。で、アジアというふうに聞いたときに、私たちのアジアを思い出さないでくださいね。今でも、トルコに行くと、 アジアとヨーロッパっていうふうに言い換えてますが、自分たちが、まさにこれ本当事実なんですけどね、自分たちがそのアジアとヨーロッパの間にいる国だっていうふうに自負しています。で、その今も話題になっているウクライナ侵攻で話題になってて、国会があって、国会からこの地中海に行くときにですね、ボスポラス海峡っていうの細いのがあるんですよ。で、東側がアジアで、西側にヨーロッパなんですよね。という、この、そこまでがアジアなんですね。だからその、アジア属州っていうのは今の西トルコ、トルコの、この西側の地域、エーゲ海、この地中海のエーゲ海の沿岸地域が、アジアと言います。ですね。まあ、小アジアっていうふうに言い換えますね。うん、エーシアマイナーって英語で言うと、小アジアとも言いますけれども、で、そこでですね、中心的な都市となって繁栄を続けてました。でですね、まあ、スミレナの時も、スミレナの時に、この皇帝崇拝がすごかったってあったでしょ。で、これが、ペルガモンも同じで、皇帝アウグストゥスに捧げた宮を建てました。紀元前の29年ですね。で、最初にカエサルを祀る神殿を建てたのがここだったんですね。このアジアの中で。その次がスミルナだったんです。だからやはり、この、皇帝礼拝が、盛んだった。で、前から話してますけど、皇帝礼拝というのは、なんちゅうかな、人工的に作った宗教なんですね。皇帝を、まあ、神様、主として、いろんな国、元はいろんな国といろんな民族がいるわけでしょう。それをまとめる国民統合のために必要な存在として、その宗教でくっつけていったわけなんですよね。本当に宗教ってのは厄介ですね。今日も学びますけれどもね、国と宗教がくっつくとですね、これほど厄介なことはない。ですね。例えばとてもショッキングですけれども、今のロシアの侵攻をですね、ロシア正教会は全面的にサポートしています。だから今回なんだっけ、ブチャか、ブチャというところで虐殺が起こりましたよね。そこで、指揮をしていた人を、もう暴露されてますね。この、もう司祭がですね、ロシア正教会の司祭がもう祝福して、それから送り出されてるんですよ。もうたまったもんじゃないですよね。うん。で、殺しされてるクリスチャンたちがたくさんいるんですよ。あそこでもう無残に道端で殺されてるっていう写真までありますね。だから、加害者にもそういう人たちがいるし、被害者にもクリスチャンがいるしってね。まあ、本当に国と宗教が絡むともう、これほど厄介なことはありませんね。まあ、それちょっとこれ、今回ね、ペルガモンの教会で。
ヘロド・ザ・グレートだ。
ヘロデ・グレートの息子です。
あ、息子。
うん、息子。アンティパスじゃなくて、なんだっけ。アグリッパじゃない人です。
ヘロルド・アケラウス。
アケラウスが、あれなんですね。アンティパスでいいんだ。アンティパスです。
あと、フィリップ。
そうそう、フィリップ。それがね、あっちの方ですね。シリアの方ですね。そして、そうです。その通りです。アンティパスでいいんだ。
うん。
あの時イエス様がガリラヤの宣教してる時のガリラヤを治めていた王様がヘロデ・アンティパスで、ヘロデ大王の息子の一人ですね。うん。このなんで忘れちゃったかって言ったら、今日ね出てくるんですよ。アンティパスで、証人アンティパスが出てくるから、今から読む、さっき出てきた、だから混乱しちゃったんですけども、うん、でそれでですね、皇帝礼拝というものがこうあってですね、で、そのアグリッパじゃないや、アウグストゥスに対するこの祭壇がある。今もこうわずかに残ってますが、今行くとですね、この一番大きく遺跡として残っていて、当時も一番この見たらもうこれだっていうでっかい建物が頂上にあるんです。もう山の頂上にある。それがね、トラヤヌスの神殿なんです。トラヤヌス神殿。で、これも皇帝の名、皇帝トラヤヌスっていうのをまつ。祀ったところです。ちょうど今、これ、後でね、この写真を、お見せしますけれども、ここに印刷してますが、山、アクロポリスっていうのが、このギリシャからローマですね。アクロポリスは要塞、自然の要塞のことで、そこに都市を作っていくんですよ。で、何か起こったらですね、その周りにこう、一般の住民は住んでたりするんですけど、何か起こったらそこに上に上がってって、そしてこれ戦っていくとか、いう時にその城壁の中に入っていくっていう感じでね、こう自然の要害になってるから、こう高いところに。 すごい高いところに、もういろんなのがあるんですよ。全部このね、ギリシャの偶像の、ね、神々を祀るもの。で、今の皇帝礼拝。で、円形劇場。もうよりどりみどりで、まあ、日本で言ったら成田山と伊勢神宮と、なんだろうわかんないけどもさ、明治神宮となんかもう、とにかく、日本にある神社仏閣がですね、より集めて上にボーンってあるみたいなイメージです。私も行ったらわかったんですけれども、もうすっごいですね。で、そこになんかわかんないけど、日本で一番大きい、例えば後楽園みたいな球場も入ってるみたいなね。そこからこの円形劇場があって、円形劇場からこの、ペルガモンの街をですね、こうもう一望ブワーって綺麗に見ることができるんですよ。で、その遺跡も残ってます。ともかくすごい。ですね。で、あと図書館の跡もあってね、これがローマで第二の図書館です。第三の図書館がエペソにあって、それがケルスス図書館ってなんだけど、第二がこのペルガモンの図書館なんですね。第一がエジプトにあったアレキサンドリアの図書館が一番大きいんですね。アレキサンドリアって有名ですね。こう地中海に面するエジプトの北のところにある町、ローマの町で。で、あそこが本当にローマの大都市として、栄えていたわけですけど、そこにあった図書館の次に大きいのが、このペルガモンにあった図書館なんですね。で、そして、エジプトの方、この、アレキサンドリアの方はね、パピルスのこの、あれ、占拠してたというか、もう占有してた、パピルスで作った本ですね。けれども、ペルガモンはそれに対抗していてね、羊皮。だから、羊の皮での、あれを作ってですね、それで本を書いてったって言うんです。本を作ってた。で、だから、で、円形劇場は、1万人が入るんですよ。1万人ですね。もう、とにかくすごいです。で、先ほど言いましたように、いろんな神々の神殿があって、ギリシャの神話の神殿なんですけれども、アテーナ神殿、アテナですね、女神の名前ですよ。で、そのあるし、一番有名なのがね、ゼウス神殿です。で、ギリシャの神話の中でゼウスっていうのは主神ですね。一番重たる神で、権力とか力を表しています。で、今も、あとはあるんですけど、土台しかなくて、もう見るものがほとんどない。なぜかって言ったら、ドイツ人が、ここ来た時に、かされていっちゃったんですよ。で、当時ね、もうかされまくってるの、お互いに。だから、大英国博物館に行かないと、このイスラエルのすごい貴重な遺物ってのはね、ないとかね、結構こう持っていかれちゃったりするんですよね。お互いにやってます、それを。で、そのペルガモン博物館っていうのがベルリンかな？ベルリンにあるんです。で、これをそのね、持っていっちゃったのものがあるんですよ、ここに。で、本当にでっかくてすごくて。で、このペルガモン博物館にあるゼウスの祭壇、これと、ヒットラーが演説した時のね、その演台の後ろにあるものが、もうそっくりそのまんまなんです。うん。だからやっぱこう、後でサタンの座というものが出てきますけれども、このゼウスの祭壇ではなかったのかっていうのが、おそらくはそうだと私も感じます。サタンの座なんですね。権力を握っている、力を持っているっていう、まあ、そういうところがある。そしてさっき言ったように、アテーナの神殿もあったりとか、あとはですね、これ、いつも発音がなかなかできないんだよな。アテーナはね、知恵とか、理知の神。だから、ギリシャ哲学があったじゃない。アテナの、アテナにね、これあるじゃないですか。ギリシャ哲学とかさ、すごい有名になってる人、その知恵とか知識とかさ、これも本当にもうね、崇められてますよね、世の中で。で、そしてあとはディオニュソスの神殿の跡もあります。これもいろんなところにあるんだけど、ここにもあるんですが、これは酩酊の神です。で、これが激しい、羽目を外す、あとオカルト的なこともする、そして麻薬を混ぜたブドウ酒でもう恍惚状態に陥って乱痴気騒ぎをするわけなんです。で、それで、命を失う人までいたっていうぐらいのものが、まあ、あって。そして、そこの丘ではないんだけど、ちょっと離れたところに、アスクレピオスっていう、蛇の神様がいます。医療の神なんです。 で、このペルガモンっていうのは医療、医療が発達したその有名な人が出たところなんですけれども、今もね、なんかね、WHO かな、すごいアメリカのね、いわゆる保健省っていうみたいなのが、このね、ヘビのマーク使ってるんですよ。で、それはここから、アスクレピオスから来てるんです。ですね。で、医療センターですよ、簡単に言うと。で、そこでもやっぱりでもオカルト的なこともやって、この儀式的なこともやっていくんですよね。で、こういうそして、アスクレピオスっていう神には娘がいて、一人は清潔と食事への強い執着があって、もう一人は美と外見への執着があるんですね。清潔と食事。美と外見。これも今、世の中で求められてるじゃないですか。ですね。健康食であるとかですね。そして、あと外見ですよね。そういうものも、もう求めてってですね。で、これもですね、気をつけなければいけません。もちろん、体は、私たちの体はね、神様から作られてるから、大事にしなきゃいけないんですけれども、私たちが求めてるもっと大事なのは、霊の体であって、復活の体であって、そのために生きていくときには、肉体だって、滅びるわけですよね。で、だから今、第二コリントやってて、パウロがこの土の器というふうに呼んで、だからその、こっちを大事にしていくっていうのは、偶像なんですよね。うん。で、そういうことでもう、わかりますよね。世の中そのものなんですよ。で、しかもこう、なんちゅうかな、歩いてね、まあ30分ぐらいで一周できるかなっていうところに、この宮がね、ポンポンポンポンポーンってこうあるわけですよ。そういうところに、キリスト者がいたということが、すごすぎますね。エペソもそうだったけれども、やっぱすごすぎるところにいるんですよ。えぐいんですよ。けれども、使徒の働きで、パウロがね、福音を語ったら、アジア中に広がったと、御言葉が。戦略的なところでもあるわけなんですよね。そういう、この、大都市であって、いろんなところとつながっているところで、福音が語られ、この教会が立て上げられるのであれば、私たちは、本当にこの、本当に神様によって用いられるそのポテンシャルがですね、この可能性があるわけなんですが、同時にですね、プレッシャーが強いわけなんですよ。イエス様はそこで鋭い諸刃の剣を持つ方として現れました。でもこれでヨハネに対してイエス様が現れた時に口から鋭い剣が出ていたと、口から出ていたっていうのがとても大事で、で、それが神の言葉を表していることがわかるわけなんです。で、この口から出るイエス様のお姿というのがまた出てくるのが、19章ですね。イエス様が再臨されるときに、全世界の軍隊がやってくるんですが、イエス様は神の言葉によってですね、滅ぼされるということを表していたわけなんです。そして鋭い剣でこれから見ていくんですが、この妥協という少しばかり攻めるべきこと、少しばかりっていうの、これをどうやって見分けるのかっていうことで、イエス様のお言葉がもう本当に必要になってきます。ヘブル人への手紙の4章の12節13節で、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫くということで、私たちの心の思いや計り事を見分けるようにすることができるようにしてくださるわけです。それによって私たちが神様に申し開きをしていくということが書いてあるんですよね。で、本当にこの微妙なところでの妥協というものを私たちは見極めていくときに、イエス様の鋭い剣があるんだよということです。そして、13節ですね。私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかし私は私の名を固く保って、私に確かな証人アンティパスが、サタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかったということですね。イエス様、また私あなたを知ってるよって言ってくださってます。これが嬉しいですね。困難の中にいるときに知ってるよって言われるのすごく嬉しいじゃないですか。だいたい困難の中にいるときは誰もにあんまり知られないわけですよ。 もう私も Facebook とかいろんな Twitter とかでですね、世界に起こる、この迫害というものを見てますけれども、この出てくるだけまだいいですね。で、多くのものは それは氷山の一角であって、多くのものは誰も知られないうちに、むごい殺され方をしているとか、貧しくさせられているとか、牢に入れられているとかっていうことだと思いますよ。ですね。けれども、私は知ってるよって、神様がおっしゃって、サタンの王座ですよ。これがさっき言った話です。で、あなたが住んでいるところを知っている。さっき説明した通りです。もう偶像の宮があって、で、ゼウスの祭壇があってね。で、皇帝礼拝のね、トライアヌス神殿もあってですね。で、私たちもそういう中にいたらとてつもない圧迫を受けるわけですけれども、それもみんな知ってるよって、イエス様がおっしゃってくださるわけですよね。これ励ましですよ。クリスチャンになってですね、私なんで俺日本に生まれたのかなって、こう思ったんですね。もう 1% も満たないところで。だんだんだんだんクリスチャンとして成長していってですね、まあ見聞も広がっていくじゃないですか。で、だんだん分かってきて、あ、日本にいてよかったなって今思ってます。日本愛しておられますね、神様ね。で、本当に嬉しかったのは、このペルガモに実際に行った時ですね、エペソに行った時だったんですね。あ、変わんないじゃん。いや、こっちの方もっと大変じゃん。東京なんてもっと洗練されてさ、ね、ちょこっとね、こう神社仏閣あっても別にね、こう、信教の自由はあるし、ね。まあもちろん家庭でいろんな大変なことはあるけれども。でもやっぱり圧迫はありますよね。すごい強いですね。アメリカに住んでクリスチャン生活するよりもやっぱり日本にいた方がはるかに圧迫はあります。けれども、御心ですね。神様愛してくださってます。日本のクリスチャンたちは愛しておられます。日本を愛しておられます。知ってるよ。でも、サタンの王座なんですが、これが議論があるってさっき話しました。いろんな、あそこに王座っていうか、こう、御座が、いわゆるこの、ギリシャの神々の座があるし、皇帝もあるし、でもやっぱり僕はゼウスだと思うんですよ。そのね、ゼウスの祭壇には、銅でできた、お牛の像がありました。で、銅と言っても中がガラン銅になってます。中に人が入れるようになってるんです。で、怖い話なんですが、人身供養をするんですよ。中に入れて、そして首をこう、こうくっつけて、で、牛のこの顔のところに、で、ここ穴が開いてて、こう、声が、中からの声が聞こえるように出てくるようにするんですね。で、こういう風になって、そして、下の部分をこう、だから、火で炊くんですよ。ローストビーフならず、ローストヒューマンなんですよ。いやー、よく、で、そして、うめくじゃないですか、徐々にやって、みんな、うで、それが、こう、うーとかって、こう、牛が鳴くようにね、もうってなる。ここに出てくるアンティパスが、その目にあったのではないかという、まあ、伝説ではね、そう言われています。しかしね、やっぱここは僕ね、もう震えましたね。私の名を固く保ったんだって。イエス様の名を保ったんですよ。で、イエス様は、誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。イエス様の名を持っているというのは、イエス様の名を人の前でも、つまり私はクリスチャンですと、私はイエス様、私にとってイエス様は主ですと、でこのゼウスも拝まないし、カエサルも拝みませんと、でこれを言うことなんですよね。でこれがサタンの王座でイエス様の名を固く保っていることこそがですね、勝利なんです。黙示録12章には、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に竜に打ち勝ったと。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかったって書いてますね。竜というのは悪魔のことです。サタンの王座の中にあっても、このアンティパスはこの名を固く保ってですね、そしてサタンに勝利したんですよ。命を捨てるまで否まなかった、この忠実だったわけなんですね。確かな証人というのは、以前はこの新改訳は忠実な証人と訳されていると思いますですね。で、最後の最後まで忠実であったわけなんです。で、アンティパスっていうのがね、これは面白い、 この意味で全てに反対するって意味なんですよ。アンティっていうのが反対で、でパスっていうのはこの全てで、アンティパスで、でそれでですね、どんなことがあってもそのペルガモンの町全体を敵に回したとしても私は証人ですと、こういうことなんです。でイエス様も忠実な確かな証人とご自身を呼ば、イエス様呼ばれてますね。一緒に書いてありました。父なる神を死に至るまで証ししておられたんですよ、イエス様は。そして蘇られて確かに神の御子であることが現れたんですが、でここでもイエス様を死に至るまで証ししたわけなんです。でこういうことが起こっても彼らは、ペルガモンの人たちは信仰を捨てなかったんですよ。これもすごいですよね。ビビるじゃん、ここまでされたら。しかし捨てなかったんです。だからね、この教会すごい教会、いいっすよ、いい教会っすよ。でも霊的な危機はいい教会でも素晴らしい教会でも訪れるってことですね。14節、けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがある。あなたのところにバラムの教えを堅くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらのことを行うように彼らの前につまずきを置かせたということです。ペルガモンの教会は、このまあ、わずかな穴が開いちゃったって感じですね。いささかの妥協です。それがバラムの教えです。で、どういうことかと言いますと、まあ、ここにね、イエス様ご自身が説明してくださってますけれども、バラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うようにつまずきを犯せたっていう出来事があったんです。覚えてますかね？モアブの草原、このもう間もなくヨルダンが渡るっていうところまで、モーセは無事に連れてくることができました。ですね。で、そこにいたときに、このバラクですね、バラクというモアブ人の王様が、どうしようかと恐れたんですね。で、物理的に戦っても今までこの、もう全部勝ってますから、イスラエルが。だからこれは無理だと。だから霊的なサイドで攻撃するしかないなということで、この東の方からマジナイ師バラムを呼んだわけですよ。で、バラムは断ったんですけれども、金を積まれたから、金に、もうね、誘惑されてね、来た時に、あの有名な出来事が起こるんですよね。ロバが口を開いて、その狂気沙汰をですね、神様は指摘されたわけですよ。けれども行きなさいと神様は言われてですね、主の使いが言われて、で、それで行ってですね、で、生贄を捧げて宣言するんですが、祝福に変えられて、二回目やっても祝福に変えられて、三回目やった時はもう生贄も捧げないで、もうこれは祝福しかないんだってことで祝福を語って、それでもう、ってこうやってバラクがもうやめろってこう言って、で、喧嘩別れになれそうになったわけです。で、そこで終わっちゃうんですよ。で、その後で、なぜか、モアブ人の娘が宿営の中に入ってくるって話に始まるんだけど、あれってなるんですよ。で、これがね、他の箇所でね、この、バラムの助言っていう言葉があるんです。で、それがここなんですよ。だから、どんなに乗ろうとしても、この悪魔の力、悪霊の力を借りてもですね、無理なんですね。ならば、彼ら自身が神様に罰が来るようなことを行ってつまずけば、神ご自身が滅ぼしてくださるよっていう、こういう助言をしたわけですよ。だから若い女の子たち連れてって、とかってやって、で、当時はですね、この偶像っていうのはですね、なんていうのかな、もういつも持ってるものなの。ね、で特にモアブの神々っていうのは、この快楽の神ですね、ケムシュっていうね、そういうのもあるわけで、それを持ってってですね、そしてその儀式としてミダラのことを行っていくんです。まあ今だともう簡単にね、もうそういうの像がないだけでやるわけでしょ、そうやってですね、だから教会に若い女の子が来てさ、ミニスカでなんだかのブラーとかなんとか、そしてなんかいつの間にか口解いてさ、そしてこうなんか教会の中でなんか何人かがもうバタバタ倒れていくっていうかさ、まあそんなイメージですよ。こう、わかりやすく言うとね。で、それやっちゃって、そして、こう人が死んでいくんだけど、こう、どう、そういうことが起こったんですね。で、ピネハスっていう人がそこに立ち入って、ほら、堂々と、何の悔い改めもなしに、 こうやってきたものをこう、2人ね、男女2人を剣で刺してね、その罰は止んだんですけれども、でこういう、このことが起こった。だつまりね、つまずかせるもの、この妥協なんですね。これが霊的な危機なんですよ。霊的に非常に危険なことで、でペルマの教会の中に偶像礼拝やみだらの行いは仕方がないことだと、もう周りはそれに充満していて、そしてあ本当にイエス様の名を固く保とうとしていくならば、アンティパス状態になっちゃうんですよ。すべてに反対する状態になっちゃうわけですよ。もう四方八方を圧迫の中にいるわけですから、だからちょっとね、折り合いつけようよって、ここはっていうね、ものを作ってっちゃうんですよ。ですね。まあ、いろんな形で今の教会でも起こるわけなんですね。まあ、アメリカ、欧米発だけど、まあ、日本でもね、だから、なんていうのかな、わかりやすく話すから、これ別にこれに限ったことは全然ないんですけど、例えば、婚前交渉なんてね、もう日本で言ってもバカじゃねえ、そうね、結婚してから何言ってんのってなっちゃうじゃないですか。ですね。で、あとは、神社とか仏閣行っても、これもやってもいいし、なんかやってもいいとかってね。で、これじゃないと、この親族の人たちをつまずかせるとかなんだかって言って。で、それもあるわけでしょ、この日本の場合だとね。あとは、天地創造の記述。ね。いや、進化論があるじゃないかって話になってきてね。で、で、次、同性愛。ね、20年前だったらもう、ありえない話だったのが、今はそれを言っちゃうと、そっちがありえない話になっちゃう。ね、でもこれだけじゃないです。あと、地獄の教え。地獄。ですね。で、これもね、お前ね、信じられたら地獄行くぞとかね、そういうね、極端なね、話じゃなくてね。アメリカだと、愛は勝つね、love wins ってね、昔流行ったんだけど、地獄強調してはいけませんとか何だかつって、ね。で、じゃあ否定してるのこと言うよ、否定をしてないとかね、こうなんかね、曖昧にするんですよ。とか、今はあくまでもね、こうなんかあの、欧米で出てくるものが分かりやすいので、話したんですが、でも日本の話もしたよね、少しね。いくらでもあります。ですね。こう、いいじゃんっていうのがあるわけですよ。いや、もちろん私たちは聖書に書いてないことでね、これ間違いだとか何だかって、これは逆にまずいですね。裁き合ってはいけないっていう。そういう話じゃなくて、聖書にある福音の根幹に関わる話ですね。神の言葉そのものの話ですね。で、ここで、やっぱこう、いいじゃんって。だって全体に反対したことになるよ、これ言ったらって。で、固く、意固地になって守ってる人たちがいるっていうでしょ。で、これね、教会全体じゃないんですよ。一部なんですよ。で、こう、ね、もうこう、いるんですよ。で、なんか取り除けないんですよ。という状況なんですね。で、15節で、同じようにあなたのところにも肉体派の教えを固くなに守っている者たちがいるということなんですが、これ前回はニコライ派の人たちを、このエペソの人たちは憎んでいるって書いてました。で、こっちはね、いたんですよ。やっぱ妥協なんですよね。妥協です。で、このニコライ派っていうのは、この民を支配する、人々を支配するという意味合いがあるんですが、おそらくグノーシス主義的なものなんだと思いますよね。で、私たちは知っているってエリート主義ですね。そして、霊肉を分けてね、やっぱりこの不貧困とかそういうものも許していくっていうか、まあ、そういう考えで、あとは、兄弟姉妹ではなくて、ね、私は兄弟、皆さんの兄弟ですよって使徒ヨハネは言ったけども、私は偉くて、あなた方は下々でってね、ヒラシントと聖職者を分けていくとかね。まあそういう感じの、こう、あったんでしょうね。でね、異なる教えが入ってくるとね、必ず混乱が起こります。違った教えが入ってくると、教会は絶対に混乱に陥ります。16節。だから悔い改めなさい。そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦うということですが、 悔い改めなさい。これエペソに対してもお話になってました。信仰についてごまかしていくこと、まあ、こういうことがあるならば悔い改める必要があって、でそれがなくなると、私はすぐにあなた方のところに行き、私の口の剣を持って彼らとか、だからそのバラムの教えを持っているもの、ニコライの教えを持っているものをイエス様ご自身が戦うって言われるんですよね。だからそれで裁きが教会の中で起こるっていうことです。分裂みたいなことが起こるかもしれませんし、そうなっていくよと。本当はそういう人たちが悔い改めてったらいいんですよね。けどそうじゃなかったら、そういう人たちは裁かれていくんですよね。で、使徒の働きを見るとですね、裁くと死んでっちゃう人もいるし、第一コリントを見ても死の晩餐、死の食事をですね、ないがしろにした人、わきまえない人がいたら病気になったり死んだ人もいます。そういうことも起こり得る話なんですよね。で次に、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されていると、ね、耳のある者は御霊が諸教会に言われること、つまりペルガモンの教会だけの問題ではなくて、このことを通して霊的に全ての教会に対してという、このメッセージで私たちにも対しても語られているわけなんですよ。つまり世の圧迫を避けるために一部を妥協していくということ、容認していくということに対して気をつけなければいけない。で、教会史について先ほどね、国家と教会の結びつきについてもういいことないって話をしましたですね。これが歴史の中で起こったわけなんですね。で、やっぱ迫害があるっていうのは辛いことですよ。なるべくならない方がいいに決まってますけれども、亡くなったらじゃあ万々歳なのかって言ったらそうではなくて、むしろそっちの方が危機が巧妙だからね、サタンの大きいということになるわけです。迫害がローマ時代に起こって、でヘレナというコンスタンティヌスのですね、お母さんが熱心なキリスト教徒になったんです。でコンスタンティヌスはこの戦いにおいて、この、いわゆる権力闘争ですね、この戦争がローマの中で起こったんですけど、彼は勝ってですね、でその時にこう十字架を見たとかって幻を見たりね、こうするわけですけども、で彼が、この、まあ、いわゆるキリスト教を元にしたローマ帝国にしていくんだということで、このミラノ勅令というのが313年ですね。で、ミラノ勅令っていうのは別にキリスト教国教っていう意味ではなくて、今で言う信教の自由です。もうそれ、だから、このキリスト教だからといって、またはなんか違うなんか異教の信教、ね、宗教だからといって迫害することはないよっていう話なんです。けれども、392年にテオドシウス1世によって、キリスト教がローマの国教となっていったわけなんですね。で、どうなったか。そこから迫害されていたクリスチャンたちは迫害する側にもあったんです。私たちの信仰が、に権力とか力、権力とかなんていうかな、その権利とかを持ったらですね、権利はまだいいかもしれないけど、権力ね。やばいんですよね。これ本当に身近な話としてね、例えば会社の中での社長さんがクリスチャンで、熱心なクリスチャンで、でその部下たちに礼拝をねしなさいと、このクリスチャンじゃないんだよね、でそれ伝道熱心でそれしてるつもりでいてもですね、そういう社長さんもいて、であとはそのクリスチャンの社長さんはもう自分自身がイエス様を信じているけれども、で行いによってね、経営によってね、イエス様の証は立てているけれども、その社員の人たちにそういうふうな強要をすることはないと。どっちがイエス様的かっていうか聖書的かっていう、まあ、こう議論ってあるんですよ。で今の話聞くと、やっぱ後者なんですよね。やはりその、社長というこの上下関係、力関係がある中で言う、それとも友達関係で言うのは全然違うわけでしょ。友達関係でイエス様を伝えていく。 というのと、社長が部下に伝えていく、しかもこのこうそうしなければこの仕事はできないわけですよ。だからイエス様の愛に応答する信仰ではなくて、上司が言ってるからの信仰になっちゃうわけですよ。力関係ですね。で、今これ分かりやすく話したんですね。だから国家、だからもう国家権力に、だからクリスチャンならないってことは国家権力に歯向かうことになっちゃいますから、住民投票があるわけじゃ、住民登録があるわけでしょ、この役所に行ったら。で、そこにクリスチャンって書かなきゃいけないって言われたらみんな書くじゃん。というふうになっていくわけなんですね。で、それが教会史の中で起こって、言って今もその政教一致っていうのがあるっていうことなんですよね。だからといって、その教派政教会と言いますけれども、があの全て悪いって話じゃなくてね、あのここは大事なんですね。気をつけなきゃいけないんですよね。彼らが迫害された歴史もたくさんありますし、彼らのおかげでやはりキリスト教の信仰が継承されているっていうこともありますから、だから全てをね否定しては悲しもいけない。むしろ教訓として自分たちに当てはめていくっていうことですね。しかしやはり、私たちがその例えば今ウクライナだったら、ウクライナの兄弟姉妹がですね、ロシアの兄弟姉妹のために、ロシアの教会のために祈って、ロシアのために祈ってる。素晴らしいですね。で、ロシアの教会の人たちはウクライナのために祈ってるんですよ。だから御国というのはこのナショナリズムを超えてるんですね。御国というのは民族を超えて国を、国家を超えるんです。時には国さえも反対するってことが起こりうるでしょう。ですね。で、こういうことを私たちはこう知っていく、見ていく必要があるわけなんです。そしてですね、勝利者ですね。勝利を得る者には隠されているマナを与える。そして白い石を与えるっていうんですね。これね、面白いですね。隠されているマナって何かっていうと、これね、イエス様ご自身って言ってもいいですね。マナというのは、こう、パンですね。で、イエス様が目、ヨハネの5章かなのところで、群衆とこう、押し問答されているときにですね、私が天から来たマナなんだと。私が命なんだと。命のパンだと。私を取って食べるんだと。そうすると永遠に生きるんだってことでイエス様言われました。隠されたと言ってるように、もう本当に親しい中において、このイエス様とのこの親しい交わりっていう意味でのこの隠されたマナなんですね。こう、コロサイの3章の3節にこう書いてあります。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのですと。こういうことです。で、次に白い石があります。で、これ白い石っていうのはですね、まあ、何かっていう議論があります。まあ、私もこの仲介書とか読むと、このペルガモンの遺跡に白い石があって、そこに文字が刻まれていて、で、その競技をした人でね、勝利者が白い石を宴会の祭りの入場チケットとか無償の、いわゆる特別チケットってあるじゃないですか。例えばスポーツ選手がさ、なんかこの会社から、なんかあったね、なんかね、五輪の時、東京五輪の時になんか、誰かね、スポーツ選手が、焼肉屋のさ、もう2年か3年かもういくらでも行っていいみたいなチケット。なんかこれもらうわけですよ。それと、なんかこの白い石はそうなんだっていう意見もあるんですけど、私はね、ゼカリア書の3章の9節を思い出したんですね。聖書にね、こう書いてます。イエス様の、についての予言なんですが、見よ、私がヨシュアの前に置いた石を、一つの石の上には七つの目がある。見よ、私はそれを文字に彫る。万軍の主の言葉。一日のうちに私はその地の戸川を取り除くと。石というのはイエス様ご自身を表していて、白石、清いお方なんですね。そして、この方に、この石に、あなたの新しい名が記されている。イエス様に私たちの名が記されていて、新しい名で記され、新しく変えられた名で記されているんだよと。で、親しい関係を持つことができて、イエス様のものになってるんだよと。で、これがその隠されたマナとこう合ってるかな。どっちもキリストだからね。イエス様について、イエス様と親密な関係にあって、それを得ることができるんだということなんだと私は思いました。ということでね、この世において私たちがこの新しい、なんか将来の御国において与えられているということで、私たちがね、この、キリストを求めて世に、打ち勝って まあ、行きたいと思いますね。はい、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなた様の、この与えてくださったとっても大事な教訓と教えと戒めを感謝いたします。本当に弱い者たちで、悔い改めが本当に必要だなと思いますが、悔い改めなければ、イエス様が鋭い剣を持って戦われると言ってますから、本当に主よ、私たちが、裁かれない、自分を裁く者は裁かれませんと書いてあります。そして裁かれるときも懲らしめられるためだと書いてあるんですけども、本当に裁かれないんだと、本当に自分を裁いていくことができるように、吟味していくことができるように助けてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。